今日はエステル記の4章です。エステル記4章、はじめに1節から8節までをお読みします。モルデカイはなされたすべてのことを知った。するとモルデカイは着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶり、大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行き、王の門の前まで来た。誰も荒布をまとったままでは王の門に入ることができなかったからである。王の命令とその法令が届いたどの州においても、ユダヤ人のうちに大きな悲しみと断食と泣き声と嘆きとが起こり、多くの者は荒布を着て灰の上に座った。その時エステルの侍女たちとその宦官たちが入ってきて、彼女にこのことを告げたので、王妃はひどく悲しみ、モルデカイに着物を送ってそれを着させ荒布を脱がせようとしたが、彼はそれを受け取らなかった。そこでエステルは王の宦官の一人で、王が彼女に仕えさせるために任命していたハタクを呼び寄せ、モルデカイのところへ行って、これはどういうわけか、また何のためかと聞いてくるように命じた。それでハタクが王の門の前の町の広場にいるモルデカイのところに出て行った。モルデカイは自分の身に起こったことを全部彼に告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の金庫に納めると約束した正確な金額をも告げた。モルデカイはまたユダヤ人を滅ぼすためにシュシャンで発布された法令の文書の写しをハタクに渡し、それをエステルに見せて事情を知らせてくれと言い、また彼女が王のところに行って自分の民族のために王に憐れみを求めるように彼女に言いつけてくれと頼んだ。アーメン。ユダヤ人のですね、滅亡の危機がいよいよモルデカイ自身に伝えられます。モルデカイはですね、このユダヤ人滅亡のための命令を出させたハマンに、かつてハマンが、王の門のところに来てもこのモルデカイだけがひざまずかないということをしたので、それでハマンの怒りを買い、ハマンのこの企み、モルデカイだけを滅ぼすことを良しとせず、モルデカイのみならずユダヤ人全体をも滅ぼそうという企みをハマンがなして、そしてその命令が発布されて、もはやメディアペルシアの法令として12月の13日に1日でユダヤ人は滅亡せられなければならないという法令が発布されてしまったことをモルデカイ自身が聞きました。皆さんはどうしますか？皆さん一人の行動を、皆さん自身が成した行動によって日本民族全体が滅ぼされることになってしまったとしたらどうでしょうね。モルデカイはなされた全てのことを知って、着物を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶって大声でひどくわめき叫びながら町の真ん中に出て行きましたけれども、これは、ユダヤ人であればですね、誰もがこの悲しみの表現をするものです。これはひどい悲しみの表現です。荒布をまとって灰をかぶるというのは、そしてユダヤ人全体もですね、この王の法令を聞いた時、ユダヤ人全員が悲しみ、断食をして、嘆き悲しみ、荒布を着て灰の上に座りました。 のでしょうね。もし皆さん一人の行動のために日本民族全体が殺されることになってしまうということを、皆さん、その原因が皆さんにあったとしたら、あるいは日本民族は皆さんに対してどう思うでしょうね。皆さん一人のその行動によってなしたこと、皆さん自身がですね、良かれと思ってやったことかもしれません。事実このモルデカイは良かれと思ってしたことでした。神様のために良かれと思ってしたことでした。ところがその結果、このようなユダヤ人全員の滅亡の危機を招いてしまった。で、このモルデカイの行動と、またモルデカイの周辺のユダヤ人たちが取った行動、これらはですね、本当に一見に値するものです。モルデカイは灰をかぶって荒布を身にまとい、そして王の門のところにおりました。門の内側に入ることができなかったからです。エステルがですね、そのことを聞きました。宦官経由でエステルはずっと、ハーレムの奥におりますので、世の中でどのようなことが起こっているのか分かりません。ただ彼女の耳に入ってくるのは、モルデカイが灰をかぶって荒布をまとっているということ。で、それでエステルはですね、そのことを聞いて悲しんで、荒布を脱がせて着物を着させようとしたんですが、しかしモルデカイはそれを断りました。よっぽどのことがあったのだと、この時エステルは初めて悟りました。エステルはずっと、世と隔絶された生活をしておりますので、で、それでエステルは、自分のところに託されている王の宦官の、一人ハタクを呼び寄せて、でモルデカイのところに使わせて、で何が起こったのか、一体何のためにこのことをしているのかを聞き出すようにしましたところ、モルデカイがこの宦官に全てを伝えました。すなわちハマンがユダヤ人を滅ぼすために、この企みをしたこと、そしてそれはユダヤ人全体に対すること、またそれがなされた暁には王の金庫に、いくらいくら巨額な金額が納められるという、その金額まで、告げて、そしてこの、命令の文書の写しをハタクに渡して、でそれからですね、エステルに、王様に自分の民族について憐れみをお願いするようにと託して、この宦官に、エステルへのその伝言を伝えさせました。続いて9節から11節までお読みします。ハタクは帰ってきて、モルデカイの伝言をエステルに伝えた。するとエステルはハタクに命じて、モルデカイにこう伝えさせた。王の家臣も王の諸州の民族も皆、男でも女でも誰でも召されないで内庭に入り、王のところに行く者は死刑に処せられるという一つの法令があることを知っております。しかし王がその者に金の尺を差し伸ばせば、その者は行きます。でも私はこの30日間まだ王のところに行くようにと召されていません。このモルデカイの伝言を聞いて、そしてエッセルが返したのは、この王宮内での決まり事についてでした。そしてその決まり事によりますと、誰でも召されないで、王様の呼び出しがなく、王のところに行く者は死刑だという、そういう、この宮廷内での法令について知らせました。そして彼女自身ですね、まだこの30日間王のところに行くように召されたことは一度もない。最後に王様のところに召されてからもう1ヶ月以上も立っている状況だということを伝えました。私たちもですね、ある人からある命令を受けた時、その命令がですね、自分たちのうちのローカルルールでは、その 受けた命令はそれに反すると、もし、その外部から受けた命令を自分のローカルルールに照らせば、まあ、自分は死刑になってしまうという場合、まあ、そういうことがありますね。国の法律と神様の法律が敵対するときとか、あるいは、会社の法律と、また家族の中の取り決めが敵対するときなどあります。そのようなときはどうすればいいのかというジレンマが私たちにはありますね。エステルはまさしくそのジレンマに陥りました。確かに自分は王妃という立場にある、そして王様に憐れみを恋い願うことは確かにできる。しかし、ルールがもう一つあって、この王の王宮内においては召されない限り王のもとに近づくことはできないということを、モルデガイに、伝えました。エステルは何でも、聞いたらそれをモルデガイを親代わりに思って聞いておりましたので、どうしましょうと聞いたわけですね。続いて12節を、12節から14節まで。彼がエステルの言葉をモルデカイに伝えると、モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。このモルデガイの言葉の中にですね、モルデガイ自身の信仰を見ることができます。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころうと彼は告白しております。このユダヤ人、本当に歴史上本当にユニークな民族です。紀元前からですね、もう現代に至るまでも幾度もこのユダヤ人滅亡の危機が起こりました。この聖書の中において、まあ、いろんな、ね、ペリシテ人だとかエドム人とかいろいろいるんですけれども、でもエドム人もペリシテ人も現代見ることはできません。滅んでしまったからです。でもユダヤ人に関しては幾度もですね、滅亡の危機が起こっているにもかかわらず、今でもこうして、つい、数世紀前でもユダヤ人ホロコーストで滅亡の危機がありましたけど、その都度守られて、なんと2000年ぶりぐらいに再び国が再建されて、そして今もうまだ世界中の注目の的になっている国です。なぜなら神様がアブラハムに約束された祝福の約束が今に至るまでずっとそれとこしえに続いているからです。このモルデガイの時代においても、このモルデガイの時代の1世紀ぐらい前、バビロン捕囚というユダヤ人滅亡の危機が起こりましたけども、それでもこの民族は助かって、そして、エズラやネヘミヤなどのその活躍によって再びエルサレムの城壁が回復されておりました。でもそれでもなおまたこの危機が訪れるんですね。でもモルデカイには信仰がありました。必ず神様が助けを述べてくださると。そして、エステルが今ちょうどその地位についていて、そしてちょうどその、王様のところに行って直接やり取りができる立場にある。だから今この時期ですね、助けのための行動を起こすべきはエステルだとモルデガイは伝えます。どうせほっといても神様が別のところから助けを起こしてくれるだろうからということでですね、助ける立場にあるのにしかし助けない、 ね、助ける力があるのにそれを行動を起こさないのは、それは主の御旨に反することです。ヤコブ書の方にもあるんですけども、あなたの手に助ける力があるの時にそれを黙っているのは主が喜ばれないことだ、御心に反することです。だからモルテカよ、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。で、その次、あなたがこの王国に来たのはもしかするとこの時のためであるかもしれない。このエステル記をですね、通してみると本当に不思議なことがあります。エステル記という、この書物はですね、不思議なことに神という言葉が一切出てこない。で、それで、果たしてこの書物は聖書の聖典として正しいものかどうかと議論がなされたほどですけども、しかしですね、このエステル記全体を通してみるに、神の見て神様の導きがありありともう浮かんでくるんです。神様の導きがなければどうしてこんなことが起こるだろうかということがエステル記からわかります。まずエステルがですね、王妃として選ばれなかったとしたら、このことは、ね、ユダヤ人の救いは起きませんでしたね。エステルの前の王妃ワシェテもワシティも、退任されていなかったらこの救いは起こらなかったことでしょう。またこのモルデガイとエステルが、このような関係でなかったら、そしてもうまだですね、エステルがこの時断食をして、そして王のところに行きます。それもなければ救いは起こらなかった。そしてまたエステルがですね、王様のところに行った時、王様に願い事を言うのを一日遅らせたんですよ。その一日遅らせることもなければイスラエルの救いもなかった。またモルデカイがもし、王様を殺す陰謀を聞いていなかったら、そしてその陰謀を聞いた時に王様に伝えていなかったら、それでもまだこのイスラエルの救いはなかったんです。いろいろな偶然の上にイスラエルの救いが成り立っているんです。私たちのキリスト者の人生もそういうものです。私たちキリスト者の人生もですね、いろいろな偶然、あの時このことが示されていなかったら今の私はなかっただろう、今のこの職場はなかっただろう、そういうことの連続です。このことが発覚したから、だから対処ができた。このことが発覚したから、だからユダヤ人全体、キリスト者全体の中に祈りの心が起こされた。神様がなさることは本当に不思議です。この時ユダヤ人全体にとっては災いでした。しかし神様のその永遠の視点から見ると、このことが起こったのがまさしくユダヤ人がこのバビロン捕囚の後の時代、世界中に対して力を得ていくために必要なことだったんです。続いて15節から17節の方をお読みします。エステルはモルテカイに返事を送っていった。行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように。私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。そこでモルデカイは出て行って、エステルが彼に命じた通りにした。エステルは決心しました。私はたとえ法令に背いても出て王のところへ参りますと。 私は死ななければならないのでしたら死にますと。エステルはモルデカイから言われたことを、それをこの命のですね危険があるにもかかわらず、それでもやりますと答えました。エステルは確かに美しいです。まあ、美人です。ですから、クリスチャンの間でも美人というとエステルみたいだねということをよく言われるんですけども、ただ単に美しいだけの人だったらそれはいくらでもおります。しかしエステルほどの人はそうそういないです。エステルは自分の身を挺して、自分の身をもって命を差し出すために前進したんです。エステルは命をですね差し出すために出たんです。一歩前に、この一歩前に出られる人、出られない人、出られる人は大きな幸いを得ます。エステルはなぜ王様から特別に目をかけられたのか、やはりこういうところがあるからじゃないでしょうか。真の強さ、命を賭してでも与えられたその命令は背かずに実行する。エステルにとってですね、世界はこの王宮の中、ハーレムの中だけだったでしょう。情報は隔絶されて、外でまさかこんなことが起こっているとは思ってもみなかったものです。そして自分の世界がですね、ある時崩される危機が、来たわけですね。モルデカイがこんな話を持ってこなければ、きっとその世界はずっと存続していたと思っていたことでしょう。でもしかしエステルはモルデカイに育てられました。ユダヤ人として育てられました。ユダヤ民族として、神の民として育てられました。エステルはそのことを決して忘れておりませんでした。いくらこのハーレムの中で、何不自由なく生活をしていたとしても、それでもエステルはそれに飲まれることなく、巻き込まれることなく、しっかりとそのユダヤ人としてのアイデンティティ、神の民としてのアイデンティティを持ち続けていたんです。それだからこのモルデカイからある日突然、自分の世界が崩れ去るかのようなことを言われても、しかしユダヤ民族のために立ち上がったんです。断食へと進み行き、そして三日三晩が終わったら王の御前に衣装を整えて王妃の格好をして出ていくことをこの時決意したわけです。モルデカイはそのことを聞くと、出て行って、エステルがですね、これこれのことをするということを、だからユダヤ人、このシュにいるユダヤ人全員はこのエステルのために、またユダヤ人の救いのために三日三晩断食するようにと、モルデカイ自身が、このシュにいる全員、ユダヤ人全員にそのことを伝えましたところ、ユダヤ人たちはそれに応じました。このユダヤ人たちの行動もまた本当に驚くべきものです、このメッセージの最初に、このモルデカイ一人のために、自分の民族全てが滅亡の危機に陥ったということを知りました。もうそれだけでもモルデカイ自殺ものですね、心が本当に折れやすい人でしたら、自分のために自分の民族が滅亡の危機に入ったってことで、でもモルデカイはそんな自殺なんかせずに断食して、荒布を身にまとって、そして伝えるべきことをエステルに伝えました。エステルもその言葉を聞いて自分の身を挺して、自分が今ユダヤ人を救える最も近い立場にあるということを自覚して たとえ死ななければならないとしてもおっしゃる通りにいたしますと。でその上では三日三晩断食をして私のために祈ってくださいと。そしてそれを受けたモルデカイはそれをユダヤ人全体に伝えました。そしてユダヤ人全体はそのことを受けました。このエステル記はですねちょうど311あの2011年の3月11日が起こった次の手術にこのエステル記からメッセージしたんですけども、ちょうどその時ですね地震が起こった、6日後ぐらいでした。世間のメディアは誰が悪い、彼が悪い、ね、官僚が悪い、東京電力が悪い、でそれで誰が悪いかということをもう探し回ってるようなそういう、マスコミのそういうインターネット上の雰囲気でした。そして死の恐怖がはびこっておりました。日本中が店からは品物が消えて、また電力も電気も、節電という形でそういう雰囲気の中でしたけれども、その時私に、語るべきメッセージは何か示されたのがこのエステル記でした。このエステル記のユダヤ人たちはそんな日本人たちがしたようなことを一切しませんでした。誰悪い、彼悪い、ね、モルデガイリンチされてもおかしくない状況ですね。でもモルデガイの言われた通りユダヤ人たちは断食して3日2晩エステルのために、ユダヤ人の救いのために祈ったんです。このユダヤ人たちは、ね、エステル、あんな王宮にいるハーレムの奥にいるお嬢さんなんかにの言ったそんなこと信じられないよ、そんな高い地位にいる人なんか信じられない、そういったことは一切なくですね、このエステルの言葉に従い、モルデガイの言葉に従って三日三晩断食をしたんです。そして断食した後何が起こったか、五章以降に書いてあるんですけども、それは来週に回すとします。ただですねこのエステル記を読み解く上で何かとモルデガイやエステルが主人公になるなりがちなんですけども、しかしその裏で共に叫んだりこのモルデガイをこき下ろしたり、今の上の権力の誰が悪い彼が悪い一切なくですね、しっかりとこのエステルが身を挺して王のところに行くことを、そのために祈ったユダヤ人たちの断食と祈りが背後にあったこと、これを決して忘れてはなりません。皆さん一人一人のですね、私はエステルみたいにあの立場にないから、美しくないから、私はモルデガイのように、そこまで徹底して彼さんに従い尽くす信仰がないから思うかもしれませんけども、しかし皆さん一人一人もですね、神の民という自覚を持って、その誇りを持って日々主の御前に出て祈るということを、それはできます。皆さんここに来て祈るということがただ単なるなんか習慣、癖、癖になることは確かに大事です。しかしそれが癖であるよりも、むしろ本当に心を尽くして思いを尽くして主の御前に出て、この日本の国のために、世界のために、キリスト教会のために祈ること、それをどうか続けてください。心を尽くして祈っているのであれば、このエステル記において大いなる救いが起きたように、今私たちのこの国においても大きな救いが沸き起こります。最後にですね、第1テモテの2章、1節から3節までのところ、4節までのところをお読みしたいと思います。第1テモテの2章の1から4まで、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い、祈り、取りなし、 感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。アメン。私たちがですね、なんか世界が滅亡に向かってるとか、どうせ助からないよとか、そういった無気力を主は悲しまれます。むしろここで命じられている通り、私たちは全ての人のために、また王や全て高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるように私たちは祈るべきです。そのように祈る人にはですね、2節に書いてある通り、敬虔に威厳を持って平安で静かな一生を過ごすことができるようになります。どうかこの日本の国のために、また今皆さんが使わされている職場や、また家族のために、救いを必要としている皆さんの周りの人たちのために、取りなし願い主に祈る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。モルデガイもエステルも命を徹して進み出ました。たとえ私が死ななくてはならないとしたら、私は死にますと。主よ、どうかこのように、あくまでも従順であり、御言葉の権威に対して服従する姿勢を私たちにも与えてください。そして私たちも日々上のに立てられた権威のために取りなして祈ることにより、私たちの人生が平和で尊厳に満ちたものでありますように。どうかこの日本の国を憐れんでください。どうかお救いください。救いが起こされますように。今また日本中の教会たちがこの日本の国のために、世界のために祈る教会たちでありますように。私たちも日々心からあなたの御前に出て取りなし祈るということを絶やすことがありませんように。今日いただいた御言葉を感謝して、私たちの主愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。